説教あなたはどう思うかと題して、棚橋千恵美副牧師です。
信仰を持つということは、私たちの毎日の生活の中でいろいろな制約が起こってくるように思います。信仰を持ってから、この社会生活の中でごく普通に行われていることが、時には私たち信仰者にとっては悩みの問題となることがあります。例えば、私たちが本当に身近にある、通過儀礼にしても、その一つ一つは細かく考えていくと、宗教的な意味がそれぞれにあります。生まれた時の幼子の、例えば産湯にしても、これはやはり宗教的な事柄から始まっているようであります。意識してもしなくても、どこかでそのような宗教的な行為に関わって生活しているというのが私たちの日常でもあります。宗教のない国はないと言われるように、日本はよく無宗教だとは、無宗教な国民だとも言われますけれども、それはただ意識していないだけであって、誰もがやはりどこかでその宗教的な行為につながっているものであります。そのようなところで私たちは時に悩み問題が生まれてきます。さて、今日の聖書でありますが、神殿税についてのことが言われております。この聖書の箇所を準備にするあたり、説教の準備を始めてからまず思ったことが、なぜこの神殿税についての問題がここに出てくるんだろうかということでありました。イエス様が十字架に向かおうとされている非常に緊張した場面の最中に、この出来事が起こってまいります。マタイによる福音書だけに記されている出来事であります。聖書を理解するとき、その前後を見てみることが、やはりこれは重要であります。そのようなときに、このところがなぜここに出てくるのかと思うのであります。緊張した場面、そこにごく普通の日常の生活が現れています。神殿税を納めるということは、この時代のイエス様の時代のイスラエル社会にとってはごく普通のことでありました。24節を見ていきますと、次のように示されてまいります。一行がカファルナウムに来た時、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言ったと記されております。この神殿税はエルサレム神殿を維持するための貴重な財源でありました。エルサレム神殿を維持するためには多大な費用を必要としたのであります。この規定は律法に記されておりました。その律法が出エジプト記の31章に記されているところであります。30章の11節から16節に記されているところであります。144ページをお開きいただきたいと思います。出エジプト記30章の11節から16節であります。30章の11節を少し読ませていただきたいと思います。主はモーセに仰せになった。あなたがイスラエルの人々の人口を調査して彼らを登録させるとき、登録に際して各自は命の代償を主に支払わなければならない。登録することによって彼らに災いが降りかからぬためである。登録が済んだ者はすべて 聖女のシュケルで毎年シュケルで銀半シュケルを主への献納物として支払う。1シュケルは20ゲラに当たる。登録を済ませた20歳以上の男子は主への献納物としてこれを支払う。あなたたちの命を贖うために主への献納物として支払う銀は半シュケルである。豊かな者がそれ以上支払うことも、貧しい者がそれを支払うことも禁じる。あなたがイスラエルの人々から集めた命の代償金は臨在の幕屋のために用いる。それはイスラエルの人々が主の御前で覚えられるために、あなたたちの命を贖うためである。このようにモーセの律法に規定されておりました。この新約時代の神殿税はこの出エジプト記のモーセの律法に従っています。1年に一度半シュケルを納める、これは新約時代には2ドラグメに相当いたしました。そしてこの神殿税と訳されているこの言葉は直訳しますと2ドラグメになります。神殿税を集める者たちがペトロのところにやってきたのであります。そしてあなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言ったのであります。つまりイエス様に神殿税を納めることを求めたのでありました。ペトロはイエス様のお答えを聞く間もなく、その前にまず納めますとこのように答えています。ペトロがこのように答えた理由は、おそらく非難を避けるためではなかったかと思います。イエス様はエルサレムに向かう旅の途中でありました。したがって神殿税を納められたかどうかということを考えていくときに、納めていなかったのではないかと思うのであります。そのようなことを想像した者たちがイエス様に神殿税を納めたのかどうかということを問い詰めて、これは非難の種にしようとしたのかもしれません。そのことを考えながらペトロはイエス様のことを弁解するように納めますと、そのように答えたのではないかとも思うのであります。ところでその後イエス様はペテロがこの答えたことに対して、あなたはどう思うかと改めて問うておられます。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。イエス様はなぜこのようにペトロに問われたのでありましょうか。ここに示されてくるのは、この神殿税に対する義務があるのかないのかということがまず考えられます。神殿税はユダヤ教における律法の規定でありました。マタイは律法に対してのイエス様がどのような態度をとっておられたのかを非常にこのことを強調して書いております。律法と福音ということに対してマタイはこのことを非常に強く主張しているように思います。律法に従うべきであるのか、それとも福音は律法によって自由にされているのか、そのこともここに示されているのかもしれません。シモン、あなたはどう思うか。この問いはこの時代の教会に対する問いではなかったかと思います。教会自身がイスラエルの社会の中にあって問われていた、その問題ではなかったかと思います。普通のごく普通に行われていたことが、 キリスト教会においてこの問題が起こってきたということがここに示されているように思います。ユダヤ教からキリスト教会は一つの新しい教会として生まれてゆきました。ユダヤ教を母体としてキリスト教会が生まれてゆきました。けれどもキリスト教会はユダヤ教にそのままに従うことはもちろんできなかったのであります。イエス様がこの地上に来られて救いを告げ始められた時、ユダヤ教の律法とことごとく対立してゆきました。義務として行われていたこと、義務が救いにつながるのかどうか、義務ではなくイエス様の福音だけが救いにつながっていくということを教会はさまざまな立場からさまざまな事柄からこのことを明かししていったのであります。シモン、あなたはどう思うか。これはまさに初代教会に問いかけられた問いであったと思います。具体的な事柄を言えば、この時代のこの税金はエルサレム神殿に納める税金の義務でありました。しかし新しいイスラエルは、新しい教会はこの義務が義務として課せられているのかどうか、そうではなくこの義務から自由になっているということをイエス様は、あなたはどう思うかというこの問いにおいて示されています。シモン、あなたはどう思うかと問われた時、ペテロは他の人々からですと答えています。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。イエス様のこの例えはイスラエルの国のことだけではなくて、この時代の昔の地上の王たちはその税や貢ぎ物を自分の子供たちや自分の国の国民から集めるのではなく、自分たちが侵略した国、そのような人々から取り立てていました。それと同じように、新しい神の民は、その神の民につながる人々は納めるべきその義務は神の民からは納めなくてもよいということをイエス様はおっしゃっておられます。子供たちを納めなくてもよいわけだというのは、神の国に生きる子供たちはエルサレム神殿というその義務をここで果たさなくてもよいということであります。子供たちを納めなくてはよいわけだというのは、これを原文では自由であると訳されて、自由であるという言葉になります。納めなくてもよい、納めなくても差し障りがない、この義務は全く自由にされているのだというのであります。一つの具体的な出来事でありました。キリスト教会が、キリスト者がこの世の束縛から自由になっていることの一つの具体的な例が、この神殿税に関わる問題でありました。ユダヤ教における律法に従って神殿税を納めなくてもよい、その納める義務から全く自由になっている、だから納めなくてもよい、自由になっているとイエス様は教えておられたのであります。しかしこの時ペテロはこのことをまず考えることも理解することもなく、イエス様のことを思って、ただイエス様に代わって納めますと答えました。 このペテロの答えにイエス様はあえてあなたはどう思うかとペテロ自身の心を問うたのであります。イエス様を思って答えたそのペテロに対して、ペテロあなたはどう思うか、そのように聞かれたのでありました。私たちは毎日の生活の中でこのようにしてイエス様からあなたはどう思うのかと問われていることがあるのではないかと思います。毎日の生活の中で気づかずに過ごしている中で、あなたはどう思うかと問われる場面がもしかしたら私たちにもあるのではないかと思うのであります。普通の生活の中で取り立てて、ね、悩むことはないのかもしれませんけれども、時にあなたはどう思うかと判断を問われるということが起こってくるように思います。私たち信仰者は福音によって自由にされていると教えられています。この世にあって私たちが仕えるべきは天の国であります。私たちの国籍は天にあるといったパウロの言葉の通り、私たちが本当に仕えるべきは神であり、私たちの属する世界はこの世にあっても天にあります。そのところで私たちは本当に自由にされている者たちであります。けれども私たち信仰者の自由はこの世にあって、この世の風習に従って、慣習に従って、その中である自由でもあります。私たちが自由だからといって、この社会の中で全ての秩序を無視して、信仰者だからといって信仰の立場を通して全てが貫き通せるはずがありません。そのところでどこで妥協するかということが私たちの問題ともなることがあります。地上での生活の中で、さまざまな慣習の中で、私たちがそこから逃れることはなかなかできるものでもありません。ペトロにしても初代教会にしても、神殿税はこの時代の社会の一つの普通の慣習であり、またイスラエル社会にとっては、信仰共同体の社会にとっては、これは非常に重要な問題でありました。そのところから、キリスト教会はどういった態度を取るべきなのか、このことが問われたのであります。同じようなことが私たちの日常の生活にも起こってくるのだと思うのであります。その時、私たちはあなたはどう思うかというイエス様の問いが心に響いてくるのではないかと思います。あなたは今この時どう思うのか、どのように対処するのか、どのようにこのことを捉えていくのか、私たちはそのように捉えていくと思うのであります。イエス様は、では子供たちは納めなくてよいわけだ、しかし彼らをつまずかせないようにしようとおっしゃいました。では子供たちは、では神の子であるあなたたちはここに縛られなくてもよいわけだ、天の国に生きる者たちなのだから、あなたたちは自由なのだと言われました。けれども彼らをつまずかさないようにしようとも言われたのであります。私たちはこの社会の中にあって さまざまな慣習に縛られることはしなくてもよいのであります。そこに支配されることもなく、そこから解放されてもいますけれども、そこに私たちをそのことが本当の自由だと思ったとき、自由としてそこを貫いたとき、たちまち人をつまさることになります。私たちのなすべきことは、やはり信仰を貫き通すことであります。それは同時に人々をつまずかせることを、できる限りつまずかされないようにする生活でもあります。子供たちは収めなくてもよいわけだ、しかし体もつまずかせないにしよう。私たちは自由であっても、けれども私たち以外の教会の外にいる人々をつまずかせることがあってはならないのであります。つまずかせないための自由が私たちに求められていることに気づかされるのであります。自由というのは好き勝手なことをしていいのではなく、してはいけないこと、していいこと、そのことを本当に真実に正しく判断するその力であることを思うのであります。キリスト者の自由とは一体何であるのでしょうか。私たちの思いのままにするのではなく、どこまでも信仰を持ち続け、そしてその信仰によって人々を信仰に導くことであります。そのためにまず私たちがなすべきことは、人々をつまずかせないようにすることであります。イエス様は、あなたはどう思うかと問われたとき、まず私たちに求められることはこの二つのことでありました。イエス様が私たちに求めておられること、それは一人でも多くの人々がイエス様の救いを信じて救われることであります。しかしイエス様の救いの出来事、十字架の出来事ほど人々につまずきを与えることはものはないようにも思います。イエス様の十字架は人間にとって一番のつまずきともなる出来事でありました。これを言い換えならば、イエス様の十字架がつまずきとならないために、つまずきとならないように私たちができることは、イエス様の十字架に福音に関わらない限り、イエス様の十字架の福音を否定されるものでない限り、私たちはどこまでもこの世にあって譲歩しなければならないということであります。譲歩するというよりは、私たちはどこまでもイエス様の十字架をつまずかないために、イエス様の十字架につまずかないために、私たちはこの世にあってどこまでもこの世の出来事にあえて自由を持って判断していかなくてはいけないということになると思うのであります。彼らをつまずかせないようにしよう。私たちにできる精一杯のことは、イエス様の十字架の福音に触れない限り、この世の人々と共に生きることであります。この世の生活の中でイエス様の十字架を示し続けるために、私たちはこの世にあってどこまでもこれをしてはいけないこと、これはしなくてはならないこと、その判断を自由に 私たちはこのことを選び取る、そのことが私たちに求められているように思うのであります。私たちの毎日の生活は様々なところで思い悩み、そして信仰を持って反対に多くの悩みが生まれることがあります。イエス様が十字架に向かわれるとき、この普通のごく普通の生活の中の出来事を語っておられるところに改めて考えさせられるのであります。弟子たちはイエス様のご次男を聞かされて非常に悲しみました。そしてイエス様ご自身はこれから十字架に向かおうとされる緊張したその出来事の中でこのことを語られていきました。私たち信仰者の自由はイエス様によってのみ与えられる自由であることをこの物語は示しているように思います。どこまで私たちはこの世にあって信仰者として生きることが許されていくのか、信仰者として信仰を持って生きることができるのだろうか、それはまずイエス様によって本当の自由が与えられていることを心に受け止めなければならないと思います。私たちの自由はイエス様の十字架としての復活によって与えられた本当の自由にあります。本当の自由というのは私たちが自分の思いのままに生きることではなく、この世にあって人々と共に生きる自由であります。信仰を持つ人持たない人ともにイエス様の救いのために救いを目指して歩み続けるその生活の中に私たちは置かれています。私たちの自由はイエス様の十字架の死と復活によって与えられているものであります。罪が許されて、そしてイエス様に愛されて、神様に愛されて今私たちが生きている、そして生かされている、このところに本当の自由があります。イエス様に罪を許されているから私たちはこの世にあってあらゆることから自由にされて生きるものとされています。その自由は人々に仕える自由であり、人々をつかせないように人々に仕える自由であります。自分の好き勝手ではなく人に仕えること、このことを選び取る、そのことが私たちに与えられている選択であります。ルターはキリスト者の自由についてイエス様に許されているものとして人々を愛し人々に仕える自由であると語っています。私たち人間が本当に自由になれるのは自分の思いをただ遂げることではなく、人々と共に生きること、人々に仕えて人々を愛せる自由に生きることであります。イエス様によって罪が許されて、そこから私たちは本当の自由を与えられていることをこの聖書の箇所から改めて教えられるように思うのであります。ペテロはイエス様を代弁するかのように この義務を果たしていると答えました。そのペトロの思いをイエス様はよく知っておられて、あえてペトロ自身に問うたのであります。あなたはどう思うのか。このことはあなた自身が判断することではないのか。そしてあなたの判断はこの私によって本当に自由にされている、そのところからその判断がなされるべきではないのだろうか。このことをイエス様は問われたのであります。この世にあって果たす義務、さまざまにあります。その義務がイエス様によってのみ私たちを本当になすべき義務として、そのことをなしていくことができることを思うのであります。あなたはどう思うのか。この地上にあって生きるあなたたちは信仰者として、あなたはさまざまな出来事に際してあなたはどう判断して信仰者として生きていくのか。教会はこの世にあってあらゆる事柄に対してどういう態度をとっていくの、いくべきなのか。そのことを教会はどう思うのか。あなたはどう思うのか。このことが日々私たちは問われています。彼らをつまずかせないようにしよう。イエス様はそのように教会に言われました。教会にいるあなた方はどう思うのか。この世に地上にあるあなた方の教会はこの世に対してさまざまなこの世の出来事に対してどうあるべきなのか。あなた方はどう対処するのか。どう思うのか。あなた方はその判断によって人も人をつまずかせてはならない。そのようにイエス様はおっしゃっておられます。信仰を貫くということはイエス様の十字架の死と復活のその救いの許しを、その許しに生きることであります。福音によって天の国に生きる者として人々に仕える喜びを持って、そのことが本当の喜びとして私たちが生きることであります。信仰を貫くということはイエス様の福音を否定されない限りにおいて、どこまでもイエス様の福音を信じることにおいて、そのことにおいて私たちは信仰を貫くことができるのであります。この世にあってイエス様の福音を否定されない限り、私たちはこの世にあって積極的にこの世にさまざまな出来事に関わっていくものであります。イエス様が与えられた自由は自分のためではなく神様に仕えるための自由であり、この世の人々に仕える自由であり、人々を愛し人々に仕え、イエス様の救いを指し示すために私たちに生きるものとされている自由であります。福音に生かされている、そして礼拝に日曜日ごとにこの礼拝に来て礼拝を捧げることができるということ自体が大きな恵みであります。この大きな恵みに押し出されて私たちはこの世の生活に向かっていきます。そのところで私たちはイエス様の福音のために生き、イエス様の福音のために人々にこのことを、イエス様の福音がどれほど人を自由にして、そして喜びを持つ生活であるのかということを私たちの身をもって明かししていくことが求められています。イエス様の あなたはどう思うかというこの問いかけは、私たちが本当の自由を与えられていることを改めて問う問いであります。この世のしがらみにあって、それでもあなたたちは自由ではないのか。その自由は人々につばつかされないための自由であって、そして私たちが本当に生き生きとしてこの世にあって、喜びを持って生活しているその自由ではないのか。イエス様のこの問いかけは、私たち毎日の生活の中で一人一人に問いかけられている問いであるように思います。なすべきことはイエス様によって力が与えられていきます。イエス様がペトロに湖に行って釣りをしなさいと命じられ、そして最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が一枚見つかるはずだと言われました。それを取って私とあなたの分として納めなさいとも言われました。この世のあらゆる出来事、あらゆる事情に対して、この義務に対してなすべきことは、イエス様が力を与えてくださることを思うのであります。闇雲にただ従いというのではなく、まずこのことを受け止めてどうすればよいのか、このことをイエス様がまず私たちに示し、その答えをイエス様ご自身が与えてくださるように思うのであります。ペテロは漁師でありました。湖にとって、その漁師の仕事をした時に、その魚の中の魚に口を開けると銀貨が一枚見つかるはずだ。このことが本当にあったのかどうか、これはただの物語であったのかどうか、それは見解の分かれるところであります。けれども、この奇跡的な出来事を記したマタイの意図が分かるように思うのであります。闇雲にただ従えというのではなくて、ここには一つの示唆があります。まず受け止めて、そしてイエス様がお答えをくださって、そのイエス様がしてくださったことを私たちは心に受け止めたとき、このことがよくわかるように思うのであります。私とあなたの分として納めなさい、この言葉の中にイエス様が私たちの主であり、私たちが神の子としてイエス様の主として生かされているのであることも、この言葉によっても深く教えられるように思うのであります。あなたはどう思うのか。イエス様は私たちが本当に神の子であることを受け止めるように、そして本当に自由に生かされているものであることを思い起こすように、日々問いかけられていることを思うのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を持って教えてくださり感謝をいたします。あなたはどう思うかとイエス様は問われました。ペトロに問われた問いは、私たち一人一人の問いかけであることを思います。あなたはどう思うか。この世にあって、さまざまな制約の中で生かされている私たちは、この問いかけを日々聞いているものであります。そのところでイエス様によって本当に自由にされているからこそ、この世にあって積極的にこの世の出来事に深く関わりつつ、そこで本当の自由を明かししていくものであることを教えられます。 人々をつまずかせないように、私たちはいたずらに自分の思いを遂げようとして人々につまずきを与えるのではなく、イエス様の十字架を指し示すためにイエス様の福音をどこまでも明かししていくのであり続けることができるように、どうぞ守り導いてください。イエス様によって与えられた自由を本当に心に受け止め続けるものとして生きるものであるように、どうぞ導いてください。越谷教会の礼拝につながっているお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。
はい。